特集、ゴミの分別。混ぜればゴミ、分ければ資源。令和4年度に鉱石市から出たゴミは約 14,883 トン。人口も増加し、今後もゴミの増加が予想されます。将来のため、環境のためにもゴミの分別について考えてみましょう。使う責任、捨てる責任。世の中には数多くの製品があふれていて、私たちの生活を豊かにしてくれています。しかし、いくら便利に使っていても、いつかは壊れたり、いらなくなったりして、必ず処分する時が来ます。これはどうやって捨てるんだろう、と悩んだ経験がある人は多いことでしょう。その時、あなたはどうしていますか？一歩間違えば命の危険も。令和5年9月に、本市でも収集車火災が発生しました。回収するときにリチウムイオン電池やバッテリーを内蔵した製品が押しつぶされ、ショートし出火した可能性が高いと考えられます。幸い大きな火災になることなく火は消し止められましたが、人命にも関わる危険な事故になりかねません。きちんと分別されていれば発生しなかったはずの火災です。他にも、ボタン電池の電極同士が重なり、発熱、出火したり、カセットボンベやスプレー缶に残っていた可燃性ガスに火花が引火したり、残っていたライターのオイルに引火した事例もあります。市が収集しているゴミでも、出し方には十分注意してください。収集できないゴミに注意。危険性のあるもの、処分場で処理できないもの、適正処理困難物は収集できません。これらの製品は製造メーカーや販売店に確認して処分してください。例、オイル缶、塗料缶、自動車関係部品、バッテリー、家屋などの廃材など。医療用注射針、収集できません。作業員に刺さると感染症の恐れがあり、非常に危険です。火災の被害を受けた収集車と山のように積まれたゴミの写真があります。担当は森でした。
不燃ゴミの処理の流れ。7枚の写真があります。1枚目、環境美化センターに集められた不燃ゴミ。2枚、3枚目、可燃物再資源化できるもの、小型電子家電、モーター付き製品、鉄類、アルミ類などを取り除く。4枚目、選別した不燃ゴミを破砕する。5枚、6枚目、粉砕後再度分別して可燃物は焼却、金属類は再資源化する。7枚目、不燃物を埋め立てる。菊池環境保全組合環境美化センターで聞きました。所長、岡本悟さん。
中身が入ったままの瓶、缶、製品に入ったままの電池などは、一つ一つ手作業で中身を出して処理しなければなりません。テレビなどが混入していれば、家電リサイクル法に沿って処分する必要があるなど、分別に非常に手間がかかっています。ゴミ袋に入れる前に、ゴミの分け方、出し方、冊子などを確認しながら、正しい分別をお願いします。中身が入ったままの瓶、缶、製品に入っていた電池の写真があります。分別のお願い。はい、乾電池、ボタン電池。製品から外し、透明袋に入れて、特定品目の日に出してください。ボタン電池は、両極をテープで絶縁してください。充電式電池、リチウムイオン、ニッケル電池は、発火の可能性があり、収集できません。
家電量販店などの回収ボックスを利用してください。冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ、エアコン、収集所には出せません。家電量販店にリサイクル料を支払い回収してもらいましょう。その他の処分方法についてはゴミの分け方、出し方、冊子の13ページを確認してください。瓶、缶、中身は取り出して燃やすゴミ、容器は洗って乾燥させ資源物 A で出してください。缶は機械で圧縮するので潰さないでください。注射針、市では収集できません。受診している医療機関、薬局などに相談してください。刃物、割れ物、新聞紙などで包んで危険と書いて不燃ごみの日に出してください。スプレー缶、必ず使い切り透明袋に入れて特定品目の日に出してください。塗料缶、スプレーは収集できません。必ず製造メーカーや販売店に相談してください。使い切っていれば環境美化センターに直接持ち込むこともできます。担当は本田でした。
資源物 J、 容器包装プラスチックなどの処理の流れ。5枚の写真があります。1枚目、石坂グループに集められた資源ごみ。広大な場所に集められたゴミの山、作業員の人がゴミの中に小さく見えます。2枚目、袋を破る、緑の袋を破っている写真です。3枚目、機械の上に乗っているゴミ、袋やリサイクルできないものを取り除いています。4枚目、はかりの上に乗っているゴミ、270から300キログラムのブロック状に梱包されている。5枚目、リサイクルへ。梱包が出来上がったゴミの山の写真があります。写真説明終わり。石坂グループ委託事業本部で部長代理の松村秀俊さんに聞きました。菊池広域連合管内、高知市、菊池市、菊陽町、大津町ではプラマークがついている容器包装プラスチックは資源ごみ J に分類されます。材質がプラスチックでもプラマークがなければ燃えるごみに出してください。資源物 J に一番混入が多いものはペットボトルで、月に約150キログラム、金属や缶が120キログラム混じっています。混入しているものは手作業や機械で一つ一つ取り除き、正しい処分方法で処理していますが、非常に手間がかかっています。混入していたゴミの山の写真があります。問い合わせが多いゴミの分別・捨て方。ペットボトルの捨て方。1、ラベルと蓋を取る。分類を確認してプラマークがあれば資源物 J の日に出す。マークがなければ燃やすゴミの日に出す。2、水で洗って乾かす。3、潰して資源物 H の日に出す。ただし、取りにくい蓋のリングはそのままで大丈夫です。プラスチックの分別。プラマークはありますか？はい。水で洗って汚れが落ちますか？はい。資源物 J へ。プラマークはありますか？いいえ。燃やすゴミです。水で洗って汚れが落ちますか？いいえ。燃やすゴミです。
ゴミ出しのルール。収集日の午前8時30分までに出しましょう。前の日などに出すと動物に荒らされたり、他のゴミが置けなくなります。 決められた収集所に出しましょう。収集所は誰かではなく、使う人みんなできれいに保ちましょう。決められた収集日に出しましょう。市の指定袋に入れて出してください。収集日はゴミ収集予定表で確認してください。なお、行政区によって収集地区が1から6に分かれています。予定表の確認はホームページでも確認できます。窓口でも配布しています。袋に入れて袋の口が縛れないもの、袋からはみ出るものは粗大ゴミです。収集できないゴミに違反ゴミシールを貼ります。正しい出し方で再度出してください。粗大ゴミの出し方、ゴミの分け方、出し方、冊子を確認してください。方法1、家まで業者に取りに来てもらう。冊子12ページ。方法2、処分場に持ち込む。冊子14ページ。冊子はゴミを50音順に検索でき、とても便利です。環境衛生課窓口でも配布しています。ホームページでも確認できます。環境衛生課鍋島和佐主事。4月に環境衛生課に移動するまで、私自身収集所に出した後のゴミについて詳しくは知りませんでした。取材を通じて処理の大変さを直接見ることで、業務上の知識としてだけでなく、分別の大切さを実感しました。ゴミ収集は日常生活を送る上で必要なものです。なくすことはできませんが、私たち一人一人の分別一つで、ゴミを増やすことも減らすこともできます。市民の皆さんにゴミを捨てるときに、この分別は合っているかなと考えてもらうきっかけになればと思います。環境美化推進員、木部則夫さん。以前、ラベルやキャップを外していないペットボトルが大量にゴミステーションに出してありました。イラスト入りの分別方法をゴミステーションに貼ったところ、違反は激減しました。わざとではなく、知らずに捨ててしまっていたのではないかと思います。私も硬いプラスチック製品が燃やすゴミだと知って驚いたことがあります。ゴミを捨てるときに悩んだら、ゴミの分け方出し方を確認するようにしています。多言語で対応しています。日本語、英語、韓国語、ベトナム語、中国語、繁体字、簡体字の6言語で、孔子氏のゴミの分け方と出し方、リーフレットを作成しました。ホームページに掲載し、窓口でも配布しています。日本語版もわかりやすくまとめていますので、ぜひご確認ください。問い合わせ先、環境衛生課、電話 096-248-1202 まで。